プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして、今回素敵なゲスト来ていただいています。ゆんぽこさんです。ようこそ。
こんにちは、ゆんぽこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今時間は、18時、日本時間18時にやってるんですが、そちらは何時ですか？
こちらは朝10時となっております。
朝10時。そちらどちらでしたっけ？
今はですね、フランスの南フランスというところの、はい、まあ、モンペリエという場所におります。
おしゃれな雰囲気が、ね、
なんかね、カタカナだとおしゃれな感じがしますね。
はい、そうですよね。うん、まあ、ゆんぽこさんとは、まあ、バーチャルランチクラブで、先週かな、お話しさせていただいて、そこが初めましてだったんですけど、あの時もこのぐらいの時間でしたよね、確か。
うん、多分、そう、いつも、ランチクラブ入れるとき、やっぱり18時以降でってことにしていて、うん、やっぱりみんなディナーとかあるかなと思うので、はいはいはい、まあ、いつもだいたい18時、19時ぐらいでみんなとお話しさせていただいてます。
はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっとまあ、ゆんぽこさんとはまあ、そんな、バーチャルランチクラブの時も、こう、話させていただいたんですけど、非常にアクティブな活動をされていて、非常に面白い方だなと思ったので、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、わかりました。基本的にはクリエイターみたいな仕事をしているんですけれども、まあ、お客様のコンサルとか、まあ、基本的に全力で、人を助けるみたいな感じでずっと生きてきて、で、ずっとなんかフリーランスみたいな働き方もしていたんですが、今は、初2年ぐらい会社に常駐もして働いているという働き方。けれども、やっぱり、一応業務委託になっているので、結構自由度が高いので、自分のプロジェクトだったりとか、地方創生が好きなので、地方創生のお手伝いしたりとか、結構いろいろな面で、いつもいろんな場所に、頭突っ込みながら楽しくやってますという形ですね。はい。
いや、本当にすごいですよね。なんか本当に今っぽい働き方というか、うん、されてるなと思うんですけど、いつ頃ぐらいからそういうふうな働き方になったんですか？
もともと私、もう会社に入るのって無理だなと思って、なんかすごく組織に入るのとか、学校とかもすごく無理で無理だったんですね。で、よく考えてみると幼稚園から無理だったんですよ。で、はいはいはい、なんか幼稚園からなんか登校拒否で、そこから小学校に頑張っていって、で、中学校こう頑張っていって、でも多分、ちょっと意志が強すぎる子供だったんですね、ちっちゃい頃から。
なるほど、はいはい、はい。
なので、なんか、なんだろう、将来の夢何とか、小学3年生の時に聞かれた時に、いや、小学3年生が自分の将来についてざっくりでも予想ができてると思いますかっていうのを、逆に先生に反抗するみたいな、そういうすごい、意識高い系の子供だったんですね。ちっちゃい頃
すごいですね。そこまでね、自分の考えをその時期に言えるってすごいですね。
だからでも辛かったんですよ。なんでみんなここに疑問持たないんだろうみたいなところがすごい辛くて。っていう学生時代を終えて、で、そこからまあ、ずっともう一人でやっていこうみたいな感じで、もう準備もしていて、で、まあずっと準備してたって感じですね。
うん、すごい。じゃあ、小学生ぐらいから、いずれはこう一人で、まあ仕事できるようにというか、
うんうん、
なんかそ
う
フリーみたいな感じでやっていけるようにみたいなのを考えられたって感じですかね。
でもね、そう、みんなちょっと、うん、びっくりされるんですけど、私31なんですよ、今年。なので、なんかみんな新卒なんでしょみたいな感じで、なんか私すごい童顔なので、新卒みたいな扱いされるんですけど、いや、普通に人生経験もう10年ぐらいやっててみたいな。
はいはい、
社会人経験結構長いので、まあ、本当に、なんだろう、フリーランス、まずイラストレーターから始めて、IT 系に入って、で、そこから、まあ、仕事を個人で取っていって、で、ずっと、まあ、個人事業主をずっとやってきたっていう感じで、一時期会社もやってたんですけど、会社ってなんかまた組織と関わるので、なんかまたちょっと合わないなっていうところがあって、もっとプロ意識持って責任持って、なんか一人でやっていきたいっていうのが強くて、なので、やっぱりフリーランス的な働き方が合ってるっていうことで、まあ、まだまだフリーランスで、今は、その今の業務委託プラスフリーランスって形に落ち着いてて、やっぱり昼の仕事もやってると今時の知識みたいなものをこうなんか教えてくれるというか、なんか社会課題とか世の中の課題ってこうなんだよっていうのもなんか大きい組織で学べるのですごくいいなと思っていて、まあ両方やらせていただいてるっていう形ですね。
そうなんですね。じゃあ、結構時代的にユンポコさんが働きやすい時代に、まあ今なりつつあるというかなっているというか。
そうです。すごく昔肩に狭かったんですね。やっぱり個人事業主とかフリーランスって、遊び人でしょみたいな感じだったんですけど、なんか今はフリーランスは、なんかいくら仕事変えても、 まあ、業務委託だったんでって言えば大丈夫だし、ですね。一応なんか一箇所に長くいる人も多いんですけど、やっぱりそこら辺は、まあ、フリーランスだから、なんか必要なくなったら企業側も違う人を雇えるし、まあ、ある意味、厳しい世の中ではありますが、選ばれていけるんだったら、全然働きやすいかなって思いますね。
いいですよね、うん。で、そんなユンポコさんなんですけど、はい、まあ、そのバーチャルランチクラブ、まあ、私と、まあ、15分か20分ぐらい、まあ、話させていただいて、うん、で、その後にですね、ユンポコさんがやられてる、このブログの中で、非常に素敵な、そのバーチャルランチクラブの感想を書いていただいて、
はいはい、
そのタイトルが自分の枠の外に出ることの重要性ということで、まあサービスのご紹介もしていただいたんですけど、まあ個人的にやっぱりなんかこのバーチャルランチクラブを使って、ユンポコさんがまあオンラインでなんか新しく人と話してこう感じられた本当に純粋な気持ちというか、その時のなんか初めての体験の感想がそのまま入ってるみたいなブログのエントリーですごく嬉しかったんですね、読んでて。
うん、よかったです。うん、
で、まぁ、あ、ちょっと今日は、まぁ、あ、せっかくなので、うん、まぁ、あ、ブログの中で結構しっかり書いていただいてるんですけど、
はい、
このブログの内容をちょっと詳しく、もうちょっと深掘りさせていただければなと思っていて、で、このエントリーでですね、まずこの使ってみて、うん、人と話すことで自己理解につながるという、そういうことを書かれているんですけど、
はい、
これについては、ちょっともうちょっと深く言うとどういうことになるんですかね。
まあ、人と話すことで自己理解ってのは、やっぱり自己開示って初めてに会う人じゃないと、なかなかしないんですよね。なんか、なんて言うんでしょう。自分はこういう人だっていうのって、実は自分ってよくわかってないもので、でも初めてその白紙の状態で、なんか人前に立たされた時に、ピッチする人とかは、僕はこういう人で、こういう人なんです、みたいなのってよくやるんじゃないですか。
はいはいはいはい、
でもそれって、一般の人って全然しないし、また、普段ピッチする人でも、それが例えば、2ヶ月後とかになると、また違ったりもするんですね、
うんうん。
自分って常に更新されるわけで、で、でも相手は、なんか、伝えてもらわないと全く相手のことって汲み取れなくて、なんかそれに対して、なんかすごく意識ってやっぱりみんな低くて、なんか常に、自分は自分、なんとなく自分みたいな感じで生きちゃうんですけど、やっぱり人と話すことで今の自分を再確認できたり、今の自分は何を考えてるか、何に興味があって、どういうことを本当は話したいのかみたいな、自分になんかなぜなぜを言えるみたいなきっかけになるなって思って、せっかくしかもそれが、結構人とミーティング設定するともう強制的にしないとちょっとなんか話せないじゃないですか。なんか、何してる人なんですかみたいになっちゃうので、はいはいはい、そこが明確になってないと、やっぱり、なんか、気まずくなってしまうので、そこが結構強制的にできるので、面白いなって思いましたね。
確かにそうですね。まあ、オンラインのミーティングとかで、初めましての人はやりますけど、結構仕事の内容とかは割とアジェンダが決まってたりとか、しますし、
うん、
普段のこう、プライベートの、身の回りの地域の方だと、割と、今住んでる場所の話とか、
うん、
まあそういったところが共通点になりますけど、まあバーチャルランチクラブみたいなそういう場所だと、あれですよね。やっぱりお互いの共通点を探るというか、
うんうんうん、
そういう関係性になるので、うん、やっぱり本当に自分が好きなことしか話したくないというか、
うんうん、
まあ、そういうこと関係性になりますよね、確かに。
そう、しかも私今までちょっとまあ仕事の中でパーティーみたいな、なんかホームパーティーをですね、月に30人ずつ集めて2年ぐらいやってて、
はいはい、
で、だから合計月に300人ぐらい会う、300人以上ですね、30×12 なので、30×12 だから、結構、30×12 って相当会いますよね。まあ、全部、でも3、400人ですね。3、400人毎年会ってたんですね。
すごいですよね、はいはい。
その時に1分スピーチとかやって、やっぱりみんなの自己紹介するんですけど、はいはい、やっぱりみんな逆に仕事のなんか話とかしかしないので。
確かにな、一対多になると、急にまた外向けの自分になりますよね。
そう、そうなんですよ。で、やっぱり、なんか、リアルで会うときって、相手に伝える情報が多すぎると、こいつなんかめちゃくちゃアピールしてくんな、みたいなので、しかもかつ、やっぱり言葉なので、なんか全くこっちが興味ないことでも向こうは喋らないと伝わらない。でも、バーチャルランチクラブって最初にプロフィール書いてあるので、あ、こういうことに興味あって、こういう経験してる人なんだってのを一目でわかる。それがすごくいい点で、なおかつ、すごく最近、今4人ぐらいお話しさせていただいてて思うのが、みんなの感想を見ていくんですね。そうすると、自分自身、 なんだろう、そのプロフィールに書いてない裏情報、本当は一人キャンプが好きなんですとか、ネットフリックス好きでとか、はいはいはい、大学時代の話とか、なんか海外行った時の話みたいなのが面白かったですっていう風にコメントで書かれてて、最近そこを読むようにしてて、そうすると、はいはいはい、あ、こういう話を他の人としてて、結構この話については今のところこの人の中でも熱いんだなっていう風に思って、それをなんか、あ、そういえばコメント欄でも見たんですけど、ああいうことされてるんですよね、みたいな話をすると。
はいはいはい。
そう、あ、そうなんですよ、みたいな感じで。そう、やっぱり、そう、自分が思ってる側面じゃない部分も、なんか相手が引き出してくれるみたいなきっかけになるので、なんかとっても面白いなって思いました。
そうですよね。まあ、コメントとおっしゃったのは、一応、レビューっていう名前でやってるんですけど。
そうだそう
です
。すいません。
お互いにこう、レビューってやってるんですけど、まあ、一回、こう、話した人に、まあ、お互い書きましょうみたいなそういう仕組みなんですけど、あれ結構面白いのが、やっぱり初対面の印象なんですよね。
うん。
必ずしもその人の本質を書かれてるとは限ってなくて、
うん、
この人の第一印象ってこんな感じでしたよの、なんかそういうテキストで、それはそれで個人的にすごく面白くてですね。
うんうん、うん。
それ、しかもそれが当たってる気がするんですよね。多分。
ああ、確かに。
うんうん。なんか、知りすぎてないがゆえに、その人らしさがわかる文章というか、
うんうんうん、
で、いろんな人の私もプロフィールのレビュー見ますけど、やっぱりそういう印象がすごくわかります。あ、やっぱこのレビューに書かれてた通りの人だな、みたいな。
うんうん。
うん。
なんかでもそういうのって、なんかすごく昨日話してた人が結構いろんな話をして、なんか例えば、茨城の方で、茨城の環境とかカルチャーってどうなんですかとか、なんか逆に、うん、でも生まれは名古屋なんです、みたいな感じで、じゃあ名古屋のカルチャーってどうなんですかみたいな、結構、なんか、その、例えばネットフリックスの話とか、なんかそういう話ではない、結構本当何気ない私が興味ある雑談みたいなのをすごい教えてもらったんですけど、うん、なんか、その人と いろんな話したので、結局彼のイメージは、あ、すごくいい人だった、みたいな。なんか、あとすごくなんか人としてまっすぐで素晴らしいな、みたいなイメージをすごい最後受けて、うん、レビューにはやっぱり、なんかまっすぐで本当素晴らしい人だなってこと、もうそれに尽きます、みたいなのを書きましたね。うんうん、
そうなんですよ。だからまあ15分とか30分で短い時間なんですけど、そういうなんか相手のそういう瞬間が分かったりすると、むちゃくちゃいい時間だったなというか、
うん、
自分の中でレビューが書きやすいなっていう、そういう時間はすごく、あ、良かったなと思うんですよ、ね。
なるほど。
なんか、あ、なんて書こうかなって考えてる感じだと、あ、うまいことなんかうまく喋れなかったなみたいな感じがしていて、なんか結構そこは最近意識するようにしてますね。
すごいコミュニケーションレッスンになりますよね、これ。
なんかね、そうなんですよね。あまりそこ意識しすぎてもいけない。基本的に楽しもうと思ってやってはいるんですけどね。私はよく気さくな方って書かれますね。
ああ、気さくね。
気さくって言われるんで、普段、仕事する人からは、気さくとは一切言われないんですね。
なんて言われるんですか、逆に。
むしろ冷静とかって言われるかもしれない。落ち着いてますね。
ビジネス的側面ですね、じゃあ。
そうなんです。だから、多分、自分の中で切り替えてるんでしょうね。初対面の人と、オンラインは多分、ちょっとなんか上げてるんだと思います。
まあまあ、なんか、だからまあ、違う、なんだろう、どっちかというとでもナチュラルな自分で話せますよね。やっぱ家から喋るっていうのが大きいんじゃないですか。
ああ、そうですね、確かに。かつなんか、そんなに、まあ、一回限りというか、なんですけど、まあ、この人とはそんなに長く付き合わないかもな、みたいな、そんな感じで、まあ、本当に自分を出せるというか、で、自分が聞きたいことだけ話せるっていうのはすごくいい関係性かもしれないですよね。
確かにね、なんか、1対1でリアルで会ってると、なんかなかなかちょっと話面白くないんで、帰りましょうかとか言いづらいですもんね。
言いづらいですよね、そうなんです。
そう。なんか、すごいね、リスクですもんね。ミーティングしてるときに、相手の話がすごくつまんなかった場合、みたいなね。
そうなんですよ、
ね。お見合いもこんな感じでやったらいいのにですね。
確かに、そうですね。初対面の人は結構オンラインで短時間でやるっていうのはむちゃくちゃ、相性いいでしょうね。
なんか、フィーリングじゃないですか、やっぱり。
確かに確かに。その本当のフィーリングが、相性の良さは、本当にその短時間でね、本当に5分、10分で分かる部分もありますよね。
そうですね。いや、本当、人って本当、意識してない部分に自分自身ってめちゃくちゃ出てるんですもんね。
で、ユンポさんもこの人と話すことで自己理解ってことなんですけど、なんか実際に今回、まあ、4、5人話されたと思うんですけど、なんかそこで改めて自分ってこういう 人だな、みたいな。その理解ってありましたか？
そうですね。なんか、でもなんかみんな話してる人、結構みんな、もう普通に渋谷でお茶しようみたいな感じになるので、なんか結構みんな仲良くなっちゃって、楽しいですね。うん、なんか15分って言うけど、結構大体30分から、まあでも結構みんなと1時間以上喋ってて、で、はいはいはい、私の後ろの予定がなければですね。はいはいはい、なので結構本当に、なんか、で、そこで、なんだろう、本当雑談を繰り広げてて、なんだろう、すごい楽しいですね。
うん、
私の中で変わったことは、なんか、そうですね、なんかでも、楽しそうって言われますね。
そうですね。だからそこが、なんか、ゆんぼこさんのそこの部分が、よりこう、なんか際立ったのかもしれないですよね。
うん、
初対面の人と会うことで。
うん、そうですね。
なるほど、なるほど。
いや、初対面だと私テンション高すぎて、なんか、すげえテンション高い人だって多分思われてるんですけど、なんか、多分家にいるからみんなもリラックスしてそれを受け止められるみたいな。はいはいはい、あ、ほがらかな人だ、みたいな感じで受け止めてもらえるのかも。うんうん、
私の今の印象も、はい、なんか、ゆんぼこさんちょっとほがらかだなと思いますね。最初、バーチャルランチクラブの最初の数分はやっぱりちょっとクールな人だなと思ってましたけど、むしろ今は、ほがらかな、柔らかい人となり変わりましたよ。うん。だからそこ、その違いもありますね。うん。
うん。そうかも。なんかやっぱり、多分これ働き方の問題で、今まで、多分人ってその、ファーストインプレッションって、今まで構築してきたものだと思うんですけど、うん、やっぱ個人事業主とかって、やっぱりいっぱい試されるんですね。ポートフォリオとか、うん、今までの実績とか、うん、なので、変に思われてはいけないみたいなのが、多分、すごい働くんだと思います。
でもまあ、バーチャルランチクラブこんな場所だなって分かってくると、割とリラックスして最初からできてるかも。
うん、そうですね。すごい、でもそう思うと、なんか、ファーストインプレッションをすごい鍛えられるかもしれないですね。
そうですね。
あ、でも、うん、このために、あれ今度ウェブサイト作るんですけど、なんか、バーチャルランチクラブで、はいはいはい、そうそう、得た影響として、あ、うん、1対1でこんなに喋るきっかけがあるんだったら、ちゃんとポートフォリオ作ろうって思い始めて、
うんうんうん、
やっぱり私ってずっと、例えば海外にもいっぱい行ってるし、なんかいろんな人と写真撮ったりとか、なんか写真も上げられるので、うんうん、なんか何してる人なんだろうってみんなわかんなくて、で、私の身近な人は私に仕事頼んだりしてくるんですけど、基本的にみんな何してるかわかんない人って思ってるんですね。
うんうん、
なので、今回ちょっと自分のまとめウェブサイトを作って、逆にこれ、すごい、そう、なんかバーチャルランチクラブのおかげで、みんな私とどういう話をしたいかって、まああんま決まってないまま、なんか申し込みしてくれるんですけど、そこを、なんか、よく私が人前で喋ることについて項目を今まとめて、で、なおかつ仕事だったらこういうことをしていて、で、こういうことは無料で相談を受けてて、みたいなまとめを今してて、ちょっとぜひ今度またできたら送ります。こんな感じで、
ありがとうございます。
大津さんの作ったサービスのおかげで、私はこういうことのアウトプットをスムーズにできました、みたいな、うん。ちょっとまた送らせてください。
あ、ぜひぜひ。
うん。
で、まあ、その話の続きで、そのブログの内容にも、はい、その活動している人と知り合えるとか、その仕事の依頼を得るきっかけになるっていうのは書かれていて、うん、まさにここ結構サービスのコンセプトで、なんかいつか一緒に何かできるかもしれない人とオンラインで15分話してみようっていう、そのコンセプトにしてるんで、
うん、
まさにこういう出会いがなんか生まれていくと、なんか非常にいいなと思っていて、
うんうんうん、
で、さっきのポートフォリオの話も、やっぱりそういう情報が見れた方が、やっぱりそういうなんか仕事というか、何か一緒にやる出会いになると思うので、
うん、
なんかぜひそういう人が増えてほしいなとはちょっと思っていて、
うん、本当時代ですよね、
うん。そうですよね。で、やっぱり個人的にちょっと思うのが、うん、まあ結構クラウドソーシングのサイトとか、
はい、
まあ自分が昔やってたようなそういうタイムチケットみたいなそういうスキルシェア的な仕組みで、うん、まあオンラインで誰かに仕事をお願いするっていうのは、まあ今はもう当たり前にできる時代にはなってるんですけど、
うん、
なんかバーチャルランチクラブのなんかその、最初の一回が面談とか面接とか、
うん、
なんか相手の、なんかスキルを測るみたいな、
うん、
それを前提とした出会い方じゃない出会い方で、会った人と仕事をするっていうのは、また別の体験だなというふうにちょっと思っていて、
うんうんうんうん、
なんかそこが自然に作れるといいなというふうにちょっと最近思ってるんですね。
素晴らしい。でもすごいそれってすごく本質的だなと思うんですけど、
うん、
なんかちょうど昨日 YouTube 見てて、なんか人生に必要とか、はいはい、まあ普通に食っていきたいとかお金持ちになりたいのがこうだみたいなやつで、うんうん、あ、 確かに、みたいな話があったので、ちょっとお話しさせていただくと、まず必要なのは4つであると。で、それが、時間、能力が上の2つ。それから、人脈とお金。で、お金は最後なんですよっていう話をされてたんですね。
なるほど、なるほど。
なんかこれって本当そうだなと思って、時間と能力って、時間を使って能力をいっぱいつけて、人の役に立てる自分になると。その後にできるのが人脈。で、人脈ができると、どっちにしてもお金って生まれますよ、みたいな、そういう話をされてて、なんかまさに、なんかそういう出会い方ですよね。能力をつけて、能力を認識して、で、人と出会って、それが生活につながっていくみたいな、なんか本当の時代の流れなんだなって思いますね。
うん、そうですよね。で、もうなんか、あんまりこう、なんていうんですかね、あんまりこう、人をこんなに、なんか、なんていうのかな、スキルとかで結構見抜くっていうのは、なかなか、オンラインだと、まあ、その人のポートフォリオとかあれば全然わかるんですけど、まあ、それはそれですごく重要な、そのスクリーニングの一個の指標ではあるんですけど、やっぱり人柄というか、フィーリング、一緒にこの人と仕事したいかどうかっていうのは、むしろそれ以上に、このオンライン時代重要なんじゃないかなっていう。気がしていて、やっぱり、直接、やっぱり、こう、コミュニケーションできないんで、リアルでこう、ビデオで話したり、テキストで話したりとか、それが心地よくできる相手とじゃないとなかなかリモートで仕事できないなっていう気がしているので、そこのスキルっていうかコミュニケーションの相性の方を、個人的にはやっぱり重要視してるんですよね、最近は。
いや、本当にそうですね。やっぱり、なんだろう。ポートフォリオとかやっぱり、なんか採用するときとかいっぱいポートフォリオ見るんですけど、なんかポートフォリオって、まあわかるけど、人柄の方が大事で、だからどっちかというとビデオレタープラス送ってもらわないと、わかんないよなって思いますね。やっぱり働くのって作品と働くとか能力と働くわけじゃないので、人柄みたいなのね、見れるのすごい大事だから、これがなんかもっとみんな使ってくれるといいですね。仕事するときとかも。
そうなんですよね。だからそれがなんかいきなり仕事をお願いするとかいう関係じゃない話。まあさっきのなんか自然な雑談とか。最近何やってんですかみたいな話から、ああ、そんなこともできるんですね。あ、じゃあなんかこういうのでできたりしますとか一緒にやりませんみたいな。そういう話ができると個人的には非常になんか嬉しい関係性というか。
なんかファン作りの場にもなれるかもなって。
うん。
確かにそう。アプリ作ってる人がいて、なんか、僕のサービスこんなんなんですけど、見てもらっていいですかみたいな。あ、いいですよ、全然見ますよ、みたいな。やっぱり15分、30分だったら、なんか普段だったら、わざわざダウンロードすんのとか思うかもしれないけど、やっぱり目の前になんか作った人がいて、いや、こういう思いがあって作ったんですよ、みたいな話をされると、いや、全然見ますよ、レビューもしますよ、みたいな感じになるので、すごくいいファン作りの場だなって思いました。
そうですね。よく、なんかそこでテストっていうか、フィードバックもらってる方多いですね。自分のサービスでこんなのやってるんですけど、どうですか？
ああ、そうそう、いいですね。
そういうなんかオンラインインタビューというか、そういうのをする場としてはすごく機能するような気がします。
いや、ほんとちっちゃなミーティングにめちゃくちゃ使えますよね。
私はバーチャルランチクラブのフィードバックを全員とやってるっていう感じがあるんですけど、皆さん。
確かに。でもそれもまあ、プロダクトを成長させるためには必要なので、全然いいと思います。しかもなんかやっぱりみんな山本さんと喋るの楽しいと思うので、ありだと思います。
そうなんですかね。それがいつも緊張するんですよね。何を話したらいいんだろうとか。皆さんやっぱり。
確かに、
皆さんやっぱりでも共通するのはなんで作ったんですかっていうところ。むちゃくちゃ重要視されてますね。やっぱり、まあ結構昔から思ってたんですけど、こういう割と新しめのサービスって、まあ機能はもちろんなんですけど、その開発者とかそのやってる会社が、なんでそれをやろうとしたのかとかいう、そこのストーリーに乗れないと、なかなか皆さん応援してくれないというか。
結構真実ですね、それは。
そうなんです。だから、この開発者とちょっと話して、どんなやつか見てやろうみたいなところはあるんでしょうね。
ああ、そうかもな。
で、こういう思いで作りましたって言うと、皆さん、ああ、そうなんですね、みたいな、結構あっさりしていて。個人的にそんなにすごい思い出がむちゃくちゃあるじゃなくて、なんか、まあ、ちょっと自然とこういうコロナ禍の中で、そういうリモートで、始めましたの出会いが必要だと思ったんですよね、みたいな。
うんうん、
まあそういう、あまり面白くないきっかけではあるんですよね。
そうかな。
でもそれはなんか、盛る必要はないので、
うん。うん、
なんか、まあそれを正直に話してるんですけど、でも皆さんそこをやっぱりすごく気にされてるなっていうのはむちゃくちゃ思います。
そうですね。結構、うん。そうなんですよね。でもこういうサービスに出会えるかどうかっていうのも、そこなんですよね。うん、なんか、いっぱい、なんかそのサービス提供側が用意しても、ここのサイトにたどり着いてくれなかったら、やっぱり助けてあげれないというか、救えないので、うん、ですね。いや、みんなにもっと出会ってほしいものですね。
そうですね。だから結構やっぱり、本当に、このサービス出して200人ぐらいの方と、うん、まあ、オンラインで話してきましたけど、
うん、
やっぱり皆さん、なんかよりこのリモート時代になって、よりやっぱり新しい出会いに対して非常にアクティブな方が増えてるのは、
うん、
まあ多分一部かもしれないですけど、
うん、
であと感じるのは、やっぱりバーチャルランチクラブは非常に女性の方は非常にアクティブだなというふうに思います。今まで自分がやってきたサービスよりは。
うん、
で、あと副業とか、そういう転職の意欲も高い方が多いなというのがなんかすごく今っぽいなっていう。
うんうんうん。いや、本当に今っぽいサービスだと思います。だから、今っぽい人が集まるんだろうな、うんうん。
そうですね。だからこういう感じの人がやっぱり今後増えてくると、やっぱりそれこそユンポコさんみたいに、まあ、フランスで仕事しつつ、なんかいろんなプロジェクトを同時並行でやるみたいな、なんかそういう働き方っていうのは一つの、なんかロールモデルになるような、働き方だと思うので。うんで
ね、いや、ちょっとぜひ、ポートフォリオ見てほしいです。
そうですよね。で、なんか多分、ユンポコさんも、なんでそういうことができるようになったんですかって聞かれること多いと思うんですけど、それは、どうやったらそういう、働き方が、もうちょっと最初に聞いた話と被っちゃうかもしれないんですけど、
うん、
なんか自分って努力したところはあるのかっていうのはあったりするんですか？
うん、すごく多分努力する人って自分が努力してる感覚が多分ないんだと思うんですね。で、うん、まさにそのタイプで、なんでしょう、もう努力を努力と思わないタイプだから、ただ単純に好きなだけなんですね、うん。面白って思ったからやるみたいな感じで、例えば、うん、新しいポジションに就いた時に、なんか最初はやっぱり嫌なんですよ。例えば私が、イベント担当になってセミナーを開かなきゃいけなかったりするときに、うん、やったことないからやりたくないよって思うんだけど、でも、その中でやっぱりすごく勉強するんですね。その1ヶ月の間とかに、ああ、あと2週間後にプレゼンだみたいな感じで、やっぱ100人とか200人の前でセミナーするんですよ。その時に、なんでこんな初めての素人にこんな役割をとか思うんですけど、やっぱり本を3、4冊読むんですよ、その時にがっつり。で、何が大事で何を守らなきゃいけないかが書かれてて、で、それを読んでくるともう2冊目ぐらいからめっちゃ面白くなってくるんですよね。で、それでちょっとスキルがついていって、なんか人に教えれるぐらいになるんですね、みたいな。そういうのがすごく多くて、なんか変化を恐れないっていうのはすごく感じますかね。うん、あと自分を信じるとか、やっぱり自分を信じれなかったら何もできないので、うん、自分を信じて変化することを恐れないみたいな、本当にもうそれだけだなって思いますね。うん、
やっぱりある程度のその自己肯定感というか、
うん、
自分がやることに対して自分で自信を持つというか、
うん、
そこはやっぱりないとなんかダメな気がしますね。
そうですね、やっぱり。自信を持ったってやっぱ努力でしか、なんか解決できないので、うんうん、人になんか、いや、本当はできてるよ、できてるよって言っても、いや、信じられないって思っちゃうので、もう本当努力しかないなっていうのは、うん、そこは思いますね。自分の自信のなさをカバーするための努力はめっちゃしますね。
うん、あと、ユンポコさんは非常にコミュニケーションが非常に気持ちよくて、すごく話してても楽しいんですけど、さっき大事なもので、時間とか能力とか、その人脈みたいなキーワードがありましたけど、ユンポコさんの中でその人間関係を、なんか、こういうことを意識してやってますとか、
うんうん
う
ん、
そういうのってあったりしますか？
私は、不快にさせないっていうのをすごい意識していて、
うんうん、
不快にさせないことと、ご機嫌で常に自分自身をあるようにするっていうこの二つ
かな。それはむっちゃ感じますね、うん。自分自身がすごく機嫌いいようにむっちゃ見えますね。
はい。なんかじゃないと人にやっぱり無意識に怒っちゃったりとか、イヤイヤしちゃったりして、特になんか、うん、やっぱ女性は特にバイオリズム、ホルモンバランスがあるので、バイオリズムってあるんですね。なので、やっぱ落ち込む時とか、なんかそういう時もあるから、もういつだって自分がご機嫌でいるってことを気にしているって感じですね。
それはすごく見習わなきゃいけない部分ですね。
でも山本さんもご機嫌な人だと思いますよ。
いや、それはもう30分が限界かもしれないですね。そうか、ユンポコさんもじゃあ、私の知らないところでは、ね、ちょっと落ちてる時もあるんですかね。
うん、でもね、実はこれちょっと変な話で、私健康オタクでもあるんですけど、はいはいはい、サプリメントで、なんかエネルギー、うん、エネルギーじゃないな、なんでビタミン値とかを調整するっていう、ハイパフォーマンス治療ってのがあるんですよ。でね、はいはいはい、それで、ね、私が例えばビタミン D がいつも足りてなくて、亜鉛が足りてないっていうのを血液見てわかるんですね。なので、それをサプリ飲むようになってから、落ち込むことがほとんどなくなって、すごい変わりました。今年の、もうまさにコロナ始まる前の1月から、これ始めて、なんか血液測って、なんかビタミン入れてみたいな感じにしたんですけど、そこからはもうすごい、ハイパフォーマンス治療っていうやつで、面白い
です。
はい、なんかやっぱり、ずっと3年前ぐらいからシリコンバレーとかで脳のサプリ、頭が良くなるサプリとか出てるじゃないですか。多分それも、うん、多分ビタミンがちゃんとしてて、体になんか欠損がない状態なんですね、栄養値に。うん、そうなると、メンタルにここまで影響するんだって思ったぐらい変わりました。
結構サプリのそういうね、サブスクリプションサービスがむっちゃ伸びてるっていうのはよくニュースで見るんですけど、うん、そういうちゃんと結構裏付けがあるんですね。
多分。
血液見てなんかやるとか、
へえ。そうですね。
ちょっと私そういうサプリ飲まないんで。
栄養治療って言うんですけど。っていうのも、でも基本的にはまあ、メンタルとしてはご機嫌でいるっていうのはめちゃくちゃ大事で。
うん。うん、で特にこのオンラインミーティング時代にやっぱり、うん、声の印象っていうか、うんうん、ね、画面越しの明るさというか、うん、テンションはむちゃくちゃ重要で、ユンポコさんはそれは素晴らしいと思います、ね。
ありがとうございます。うんうん、なんか、なんて言うんでしょうね。なんか今ちょうど本読んでて、その本にも書かれてるんですけど、うん、テクノロジーで常にここを笑顔にするっていうテクノロジーがあるんですよ。画面をね。なんか、それとか、なんか相手の表情に合わせるっていう、なんか AI 画像処理があって、例えば山本さんが笑ってたら私が笑ってて、悲しい話をしてるときはちょっとやっぱりナチュラルに悲しい顔になるので、私もシュンとした顔をするみたいな。なんかそういう、それをすると、ミラーリング効果って言うんですけど、それをするとなんか相手の印象ってすごく良くなるみたいで、科学的にも。
そのフィルターは欲しいですね。
あると面白いと思います。でも、なんか、基本的にはですね、多分、笑顔でいるみたいなのがすごく大事で、うん、なんか、傾聴力もそうなんですけど、うなずくとか、なんか、相手の話に興味があるような感じを出す。例えば、それってすごく大事なんですよね。
うん。そうなんですね。私、それは、なんか、私の場合、普通に喋ってると、笑ってるような、表情になるんですね。
わかります。
私はベースが笑ってるんですよ。だからね、そういうナチュラルフィルターがかかってる可能性があります、ね。
そう、ナチュラルフィルターかかってる。
なんかそこは得してるかもしれないな。テクノロジー使わなくてもいいかもしれない。
山本さんがそのご機嫌でいるためにみたいな感じでなんか気をつけてることってありますか？逆に。
いや、どうでしょうね。
ナチュラルにただいるんですか？
ナチュラルですね。うん、でも最近はあまりこう人に対してはそんなに、うん、特にチームメイトに対してはそんなに厳しいこととかは言わないようにしてますね。
うん、
昔は結構ね、そういうのを言う方がいいんじゃないかなって思った時期もありましたけど、
うんうんうん、
やっぱりそれピリピリしちゃうとか、あんまりそういうのは結果的に良くならないなというふうに、一瞬ね、こういうなんか集中力が増したりとか、なんか仕事のね、そういうムードが生産性が上がる瞬間はあるかもしれないですけど、
うん、
長期的に見るとやっぱり人間関係崩れるんじゃないかなと思って。
うん、そうですね。
あまりそういう雰囲気は出さないようにしてます。オンラインが最近多いので、うん。
あ、確かになんかね、オンラインって特に評価がわからないんですよね。
そうですね。で、直接のコミュニケーション、もちろん画面越しのコミュニケーションで喋ることもありますけど、ほとんどスラックなんですよね。だから、なるべくスラックで、語尾を伸ばしたりとか。
絵文字つけたりとか。
びっくりマーク入れたりとか、絵文字スタンプで必ず反応したりとか、っていうのを意識してます。なんか、冷たくならないようにしてますね。
うんうんうん、確かに。うんうんうん、面白い。
そこら辺は意識してるかもしれない。テキストは結構意識すること多いですね。
うんうん。見えないからこそ。
そうなんですよね。誤解されたくないというか。うん、
そう、誤解がね、良くないんですよね。なんか、その、私の不、なんだろう。なんだろうな。結構何でもはっきり言うんですけど、なんかそれも変に誤解されるのはすごく嫌で、だからもう結構何でもバシバシ言うので、あ、この人帰国子女なんだなってみんなに思われてるんですけど、結構何でもズバズバ言うようにしてますね。
で、テキストでやっぱりどうしても伝わらないときはもうすぐにあのスラックでコール、電話で話しましょうっていうようにしてますね。
うんうんうん。そうですね。なんかそれもなんか、ちょっと祖母があるかもしれないので一回話しませんかみたいな。いいですよね。
うん、それがまあオンライン簡単にできるので、それは助かってますよね。うん。そんな感じ。
はい。
まあ結構やっぱり、まあオンラインでのコミュニケーションっていうのは、やっぱりすごく重要だなと思ってるんですけど、うん、ちょっと最後あたりのテーマで、うん、なんかユンポコさんが、うん、まあ今気になるテーマというか、うん、結構ユンポコさんのアートとか、そういうのも好きだったりしますよね。
うん。
すごく、インスタとかはむちゃおしゃれだなと思ってるんですけど。
ありがとうございます。そうですね。
そこら辺とか、まあ何でもいいんですけど、テーマは。うん。なんか最近こういうことがむちゃくちゃ気になりますとか話してみたいっていうのはなかったりします。
アートにしますか、うん、じゃあアートにしますね。
まあ何でもいいです。はい。いろいろ教えてください、う
ん。はい。アートだったらですね、最近結構みんながモダンアートに興味持ってるなっていうのを時代的にめちゃくちゃ感じてて、なんか今までは、
すみません。ちょっと一瞬切れちゃったかもしれないです。もう一回話していただけますか？
そうですね。
ちょっと一瞬切れたかもしれない。はいはい。
うん。今まではあんまり、モダンアートで言うとですね、うん、美術館にみんなが行かなかったんですよ、若い子って。で、
はいはいはい、
結構、あ、お年寄りの方とか上の方多いなーって感じだったんですけど、最近若い子がめちゃくちゃいっぱい来るんですね。うん、なんか、
はいはい、
美術館がおしゃれになってるから、インスタ映えスポットとして来ることもあるし、うんあの、やっぱり美術館って実は写真撮って OK なんですよ。なので、結構写真にみんなが上げてたりとか、でもそれが逆に若い子を呼んでて、面白い現象が起きてるなっていうのをすごい感じますね、
うん。確かにシェアされることを意識した、そういう展示とか最近、私も行った時目にするようになりましたね。
なんか、そうですね。すごく、で、まあ、モダンアートが特に、なんかみんなが最近興味あるんだよね、うん、教えて、みたいな感じで言ってきたりするんですけど、うんうん、まあ教えることは大してないので、感じてね、みたいな感じ、感じてくれ、みたいな感じなんですけど。
はい、はい。
ですね。まあ私も大体2週間に1回ぐらいのペースでギャラリーとか、うん、美術館に行くんですけど。
フランスはたくさんね、そういうののメッカというか、たくさんありますもんね。
フランスはね、めちゃくちゃありすぎて、熱量が、うん、アートの熱量が半減しいからすごい疲れるんですけど、まあでも日本も、はいはい実はすごいいっぱいあって、うん、面白いですね、
うん。フランスでもそういう若者がたくさん行くんですか？美術館とか。
フランス、あ、でも観光客が多いんですね。
そうです
ね。マニアックな美術館は、若い子少ないですね。うん、でも、まあ、デートスポットとして、やっぱりおしゃれなんですよ。あの、ちっちゃなミュージアムとかって。だから、デートスポットとして、あ、なんか、二人で歩くのが、なんか、ロマンティックみたいな感じで、なんか、チャイチャしながらみんな、展示来てますよ、そういえば。
まあ、それは、まあ、日本でもその側面はね、あるかもしれないですね、確かに。
そんな感じかな。でも、日本は本当、最近、モダンアート市場が、もう本当、SNS のおかげで伸びてるって気はすごいしますね。
そうですよね。結構、やっぱり、スタートアップとか、そういうデザイン的にも、すごくそこら辺の、なんですか、若い人たちが反応するような、そういうクリエイティブじゃないとなかなか手に取ってもらえないっていうのはやっぱりあるで、
そうなんだ
ありますからね、
うん。
あると思いますよ、特に。
そう、あとかっこよさですよね。うん、なんか、アートもだけど、なんか、かっこよさみたいなのすごく大事ですよね。
うん、そうです。さっきあの、なんでそれをその人たちがやってるのみたいな、そのストーリーとか、
うん、
そのキャッチフレーズとかタグラインの作り方もまあデザインの一つだと思うんですけど、
うん、
そういうちょっとアート的な思考というか、うんうん、今の時代だからこういうメッセージで出してみますとか、うんうん、サービス名作るみたいなところの感性は、ね、アート的な素養がある人の方がやっぱり得意だろうなって思います。
なんかね、多分アート的なものって理解できるとできないの中間地点みたいな、うん、ギリギリのところを攻めなきゃいけなくて、
あ
なんか、すごくそれって特殊な感覚なんですけど、なんかアートって誰でも理解できるものじゃないっていうところが特権なんですよ。なんで、多分そのサービスとかも、え、なんでこのサービスこの人好きなんだろう。でも、 俺すげえこれのこと好きなんだみたいに言うと、なんかちょっとすごいな、ね、これが理解できるこの人すごいなみたいな。
それはね、すごくね、本当に、ね、真理ですね、うん、バズるってそういうところが一個あって、うんうん、これがわかる自分を誰かに見せたいっていう、そういう欲求が働くんですよね。
そう、
使えてる自分ってすごいとかっこいいでしょとか、生きてるでしょみたいな、そこをつかないといけないんで、
うん、
そこのなんか線引きはむちゃくちゃこれ便利じゃんとかだけだとなかなか難しいというか、
うん、でもフランスのカルチャーって見てて思うんですけど、まさになんかそれの積み重ねだと思うんですよね。多分哲学もなんか、うん、俺これの考え方わかるんだぜみたいなので結構広がっていって、フランスでも
結構マウントの取り合いが、
そうなんですよ、フランス多分結構マウントの取り合いなんですよね、うん、
フランスってなんかそんな確かにイメージありますね。
でもそれもポジティブにやってる、うん、でなんか理解しやすいものに関してはすごいバカにするんですよ。なんか、うん、あ、理解しやすい、それって誰でも理解できるじゃんみたいな感じでめっちゃバカにするので、うんうん、マウントの取り合いですよ、まさに。
なんか、いや、それだけ聞くとね、ちょっとね、怖いというか嫌な感じもしますけどね。うん、
まあ、知的なマウント取り合いですね。
知的な感じなんですね。
うん。うん、うん、うん。でも結構、アートって実は結構知的なマウント取り合いなので、そうですね、うん。うん。日本のアートでも、やっぱりそうですよ。この、例えばただの、なんか、例えばですね、まあ、杉本博史さんの海の写真みたいなのが1000万とかで売ってるんですけど、うん、本当にただの海なんですよ、白黒の。でも、これが1000万とか2000万の価値が出る。君はわかるかな？この意味が。みたいなのが結構、アート界にはあって。で、わかんないと本当に、全くわかりませんみたいになるんですよね。そう、でもそこで説明されて、あ、本当に確かにこれはすごいって思った瞬間に、そっちの世界に引っ張られるから喜びがある。みたいな。
のってあるんですよね。アートって結構面白くて、そこのなんか、根付けが一個、価値を決めてるみたいなところがあって、
うんうんうん
うん、なんかそこら辺は、まあ、マーケティングのうまさというか、
うん、
なんでしょう、ね、それを買いたい人がたくさんいれば自然と評価されるみたいなところもあったりして。
でもね、すごい思いますよ。なんか根付けに関しては、マカロンについて思うんですけど、はいはい、マカロンってお菓子知ってますか？
うん、知ってます。
マカロンって、日本で買うと1個400円とか300円するじゃないですか。
高いですよね、確かに。
あれって、うんうん、正直、卵の白身と、なんか砂糖とかで作られてるのに、うんうん、あの値段っていうのは、はいはいはい、なんか、吉野家さんと比べたら結構大変なわけですよ。
はいはい。
こっちなんか肉だぞ、みたいな。そう、うんうん。ってなった時に、マカロンのなんかブランディングってすごい面白いなと思って、
うんうん、
やっぱマリー・アントワネットから来て、なんか高貴な食べ物、ファンシーな食べ物、から来て、あの値段で落ち着いてて。いや、マジで。だって、マカロンが1個50円だったら、なんか、うん、砂糖菓子だよねって終わるんですよ。それを1個400円にまで価値を高めて売ってるから、マカロンってすごいいいよね、みたいになるわけで。
うん、確かになんかギフト的な側面が入ると、
うん、
なんか価値って上がりますね。人にあげるとき
に、ね。高めるとか。
そうだよな。だから、そこら辺はまあ、ブランディングというか、うん、そこら辺もあるから。
ね、根付けですよ。
ね、まあ、あと見た目が確かにおしゃれというか、
うん、
凝ってるみたいなところで。
あ、多分あれも違和感だと思います。なんか、うんうん、マカロンの色ってパステルカラーとか意味わかんない色じゃないですか。エメラルドとか。
そうです
。多分あれもアートと同じ違和感なんですよ。日常には存在しない。
そうか、そうか。
多分そこがまたアート的に面白いというか。うん、っていうのも多分あるんですよね。
確かにな。マカロンって食べたくなる瞬間ってないですもんね。
いや、女の子はね、めっちゃあるんですよ。
マカロンを食べたいなって瞬間あるんですか？
あ、マカロン食いてとかって、結構 LINE 来ますよ。なんかマカロン見たら、ね、私も食べたいってなるみたいな。
あ、見たらはわかりますけど、
うん、
なんか何もない時に、ぼーっとしてる時に、あ、夜深夜マカロン食べたいなとかって、それはなくないですか？
ない。焼きそばみたいな感じでね。うん、まあ、匂いがないからかもしれない。
ラーメンとかカレーとかですね。まあ、ポテトチップスとか。はい。
多分、なんか、夜中に食べたいっていうのは多分香りが強いものなんですよ。
うん、なんか、そうかそうか。
ラーメンとか、焼きそばとか。
まあ、確かに、ね。美味しい。マカロンって美味しいんですか？
美味しいです。美味しいです。
あんまりイメージないんだよな、マカロン。
マカロンって、どっちかというと味の重ね方とかが面白かったりするんですね。例えば、うん、ラベンダーとライチとか。
はいはいはい。
なんか、理解できないじゃないですか。ここがアート的な楽しみでもあるんですよ。
そう ここまでね、マカロンについて考えたことがなかった。あ、全部一緒だと思ってましたね、マカロン。色だけ違って。
マカロンはめっちゃ深いんですよ。
深いですね。
バームクーヘンとかの方が超シンプルです。
うん。うん、味が想像確かにな。マカロンは確かに。
マカロン無限の組み合わせ
ある。過大評価されてる感はすごいしますね。
でもこの過大評価ことがアート的な、なんか、私的なイメージ。
確かにな。マカロンっぽいプロダクトを作るのが重要なのかもしれない、
ね。面白い。そうですね。
別に必要としてないけど、なんか妙にたまに人にはあげたくなるとか、うん、なんか人と共有したくなる。
TikTok みたいなイメージかもしれない。
確かになぁ。そういう、なんか、確かになぁ。まあ、マカロンってね、なんか、ネーミングが、まあ、最高っていうのありますね。
あ、そっか。でも、多分最初でどっちかですよね。超役に立つか、超役に立たないか、うん、どっちかですよね。
確かにな
ぁ。超役に立たないものって、なんかアートっぽいのかもしれない。
確かに。それはすごく感じますね。うん、そうか。なんかそういう無駄な部分が、やっぱり、なあ、やっぱりあると楽しいなあ。
でも本当、フランスって無駄な国だと思うんですよ。なんか、無駄なものをたくさんギフト送るから、みんなギフトもらいすぎて、ギフトを置いとく用の物置が必要なぐらいたくさんあるって。でも、このやっぱり、例えば、なんでこんなにいっぱいポインセチア買ったんだろうみたいな感じなんですけど、でもその無駄な、部屋に飾る花ですよね。花って正直、無駄っちゃ無駄じゃないですか。でも、家にあると、なんかすごく、なんか、いい感じがするみたいな。そう。
うん、うん。確かにな。その無駄を、無駄なものが、めでるというか、うん、そこに確かにアートの一つの本質があるかもしれない。
そう。
余裕でありますもんね。
うん。
自分の人生、プラスアルファの部分を楽しめてるっていうことだから。
ですよ。だって、茶道とかもね、だって、なんかわざわざいおり作ってとか。
うん、無駄なんですね。
完全に、だって、戦国時代にお茶みたいな、無駄ですもんね。
平和であり、無駄であることの良さっていうことなんですね。うん、アートが楽しめ
てるっていうのはね。だと思います。やっぱアートって豊かな時代しか流行らないので、安土桃山とか江戸とか、うん。うん。なので、なんかある意味平和な象徴だなって思いますね。
うん、確かにな。それは思う。ああ、ちょっとアートは、ちょっと個人的にもまだまだ勉強していきたいなと思ってる。ちょっとこのポッドキャストも、まあいろんなデザイナーの方を呼んでるんですけど、
うん、
ちょっとアートの話は、
このポッドキャスト、ね、聞いてみたらいいかも。
やっていきたいな。
うん、
ちょっとゆんぽこさんはちょっと、まあ今日はこんな感じで。
はい、ありがとうございます。
ちょっといろんな話をさせていただいたんですが、あの、日本にはまた戻ってこられるんですね。
はい、もう、あの、普通に月末に戻ります。
あ、そうですね、月末。はい、あ、じゃあ来年からは。
来年からまた日本にいます。
わかりました。まあ、リアルでちょっと会うことも。
あ、ぜひ、もう語らせてください。
まあ、カフェでマカロンでも食べながら。
あ、いいですね。カフェでマカロン食べながら、アートとテクノロジーについて話しましょう。
ぜひぜひそんな話もできたらと思います、
うん、
はい、それでは、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ゲストはゆんぽこさんでした。
ありがとうございました。